説教、信じるものすべてに、石橋牧師です。
本日は主労の手術と記念される大切な礼拝であります。今日から受難週が始まります。人々はホサナ、ホサナと言って、主イエスと共にエルサレムに入場いたします。着ている洋服を敷いて、刃のついた木を切ってきて、それを敷いて、主イエスはロバに乗ってエルサレムに入場するわけです。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福あるように。カヤの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように。糸高きところにホサナ、このように、歌いながらエルサレムに入場していくわけです。ロバには乗っておりますが、ロバに乗るということの意味は あるわけですけども、しかし神様から使わされた、救い主王がエルサレムに入場する、その様子が聖書からも示されるわけでありますが、エルサレムに入場するときにこのように歌う人々、彼らは熱心なユダヤ人です。そしてまた主イエス・キリストもエルサレムに入場して、十字架につけられていくわけです。命を奪われる。しかしそれが神様の御心に従うために、神の熱心、それがイエス様の十字架の道で示されることです。何が何でも罪の中にあるものを救い上げるという神の熱心が、イエス様の歩みの中に示されていくわけです。しかしながらエルサレムに入場して、そこで逮捕されて、弱々しく惨めな姿を晒しながら十字架で殺されていくわけでありますが、その弱々しい惨めな、つながれて十字架の道を歩む主イエス、人々は十字架につけよう、十字架につけようと叫ぶわけです。神に熱心なユダヤ人たちが、主イエスの姿を見て十字架につけようと叫ぶわけであります。まさに神に熱心なユダヤ人ということがこのことで示されるわけであります。木にかけられて処刑されたものは神に呪われたものである。十字架につけよということは神に呪われたものだ、だから十字架につけよ、木にかけて殺せと叫ぶわけであります。ユダヤ人の熱心がキリストを十字架につけていくと言ってよいわけであります。しかしながら十字架につけられて殺されていく主イエス、もうそこには深い闇がある、人間の罪の闇がある。その中に主イエスの熱心が光るわけであります。主イエスの熱心が光る、この部分では竹森美咲先生の、ローマ信徒への手紙の公開説教があって、本が出ておりまして、私はもう何度も何度もこの本を読んで説教者として育てられたわけです。私が召された時には一緒に叱るべきところに入れていただければと思うわけですが、由美子さんお願いいたしますよ。その本にはですね、神ご自身が一層神になる、十字架につけるイエス様の姿、そのところで示されるのは、神ご自身が 一層神になるというふうに記されていて、大変心に響いたわけです。神ご自身が一層神になる、それがイエス様の十字架で示されるところであります。今日のロマ書の十章以下で示されるのは、この熱心ということが中心になって語られています。一節から見ていただきますと、兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っていますと、パウロの祈りが示されているわけです。この部分のギリシャ語の言葉は乱れている。仲介者がこの部分のギリシャ語の言葉は乱れているというふうに仲介書に書いてありました。言葉が乱れているわけです。8章でも学んできたところでありますが、もうユダヤ人たちが、神に熱心なユダヤ人がなぜキリストの十字架と復活の救いを受け入れられないのか、救われないのか、それがパウロの大きな痛みであることが示されてきたわけであります。実証の一節の兄弟たちというこの言葉は教会用語です。教会の中で使われる言葉がここで用いられています。それでは教会の者たちに呼びかける言葉かというと、そうではありません。パウロの兄弟です。ユダヤ人同胞、パウロはユダヤ人でありますからユダヤ人同胞と見ることができますが、また一方、実際にパウロの兄弟たちではないか、愛する兄弟たちがイエス様の十字架と復活に示された神様の救いを信じない、拒絶し続けている、もうそのことがパウロの深い強い痛みであること。したがってパウロはそのことを思うと心が乱れて、深い悲しみと痛みの中で、まあいわば嘆きの祈りを捧げている。それがこの一章であります。二節を見ていただきますと、私は彼らが熱心に神に仕えることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。ユダヤ人たちは熱心であります。神に対して熱心であります。神に仕えることに熱心であります。神に仕える熱心から、木にかけて殺せ、十字架につけて殺せと叫ぶ、その叫びが叫ばれているわけであります。神に対する熱心であるがゆえに叫ばれるわけであります。熱心であるということはとても大切なことでありますが、熱心ということにおいて私たちは、物事の捉える捉え方が違っていく。熱心であるということが評価されて、しかし実際にはとんでもないことを言っている、やってしまうということもあるわけであります。パウロは、彼らは神に仕えることに熱心である、それは私が証しすることだと言っています。なぜならパウロ自身が神に仕えることに熱心なユダヤ人であった、その気持ちがよくわかるわけであります。開けなくても結構でありますが、フィリピの3章の6節に、熱心さの点で教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでした。フィリピ3章の6節であります。先ほど礼拝が始まる前に聖書の箇所を言うときは一度でではなくて二度言ってほしいという要望がありましたので、その要望を深く強く受けながら、フィリピ書3章6節で開けなくても結構でございますが、 ということで、これからは2度ぐらい、言うことになると思いますが、教会を迫害するそのことに熱心だった、熱心さの点では教会の迫害者とパウロは自分自身のことを言うわけであります。教会を迫害するということはキリストを迫害すること、十字架の死には死において神が一層神になる、神になったお方を迫害する、それはパウロ自身がやってしまったことであります。ダマスコにある教会の信徒たちを捕らえるためにダマスコに向かうわけであります。ダマスコが近づいてきたそのところでパウロは打ちのめされるわけであります。突然光に照らされてパウロは地に打ち倒される。そしてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという神の声、キリストの声を聞くのであります。パウロは自分の犯した罪に打ちのめされるわけであります。自分の罪に打ちのめされる、熱心なユダヤ人たちの一つの大きな問題は罪についての認識がない。自分たちは正しいと思ってますから自分の罪に対する認識がない。パウロもそうでありました。今パウロはその罪に打ちのめされているわけです。そしてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞き、パウロはその罪の底から引き上げられていく、救われていくわけであります。そして伝道者としての歩みを成していくわけであります。この救いに熱心な神の技を、神の愛をどうしてユダヤ人同胞は受け入れることができないのか、そのことは激しい痛みとしてパウロの中にあるわけであります。それが最初の祈りの言葉として示されていくわけであります。彼らが熱心に神に仕えていることを証しします。パウロ自身が彼らは熱心に神に仕えていることを証しします。しかし熱心さの中心にあるものは何かということになるわけであります。熱心さの中心にあるのは自分が正しいという思いであります。律法を神の言葉として自分は守っている、一生懸命守っている、熱心に律法の言葉を聞きそれを守っている、だから神の前に胸を張るわけです。神様、この正しい私を見てください、私は正しい人間です。そばで祈る主税人に対してこのような男でないことを感謝します。胸を張るわけであります。その中心にあるのは神に対する熱心、それは分かりますが、その中心にあるのは神ではなく自分自身、自分の正しさが中心にあるわけであります。熱心であるということの落とし穴がそこにあります。私たちも熱心であることは大切であります。では熱心であることの中心に何があるのか、神の言葉がそこで光っているのか、神の愛が光っているのか、そのことよりも自分が光ろうとしている、熱心なユダヤ人たちと同じような問題を私たちは自分の中に、見る思いがするわけであります。 この2節の次のところを見ていただきますと、真ん中辺から、この熱心さは正しい認識に基づくもので、ではありません。この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。熱心、認識と訳されている言葉は知識と訳すこともできます、神のご意志を本当に知っていますか、先週の礼拝ではつまずきの石ということで学んだわけであります、つまずきの石、神様のご意志が示されている、それがつまずきの石となっている、そのことへの思いがあるか。神様のご意志を知っているのに本当にそれを知って聞いて生きているか、まあ、そのことが問われるわけであります、アブラハム、ユダヤ人たちが何よりも尊敬する、アブラハム、先祖にアブラハムがいる、これは大きな支えです。アブラハムに示された神のご意志、それは、信ずることによって義とされた、神の言葉を信じた、だから義とされた、正しい、神の前に正しいものとして受け入れられた、それが神のご意志として、アブラハムの中に示されていたわけであります。今異邦人が救われているということが、問題になってくるわけであります。なぜ異邦人が救われたのか、ユダヤ人たちに対して異邦人であります。ユダヤ人たちは神に選ばれた聖なる民、神の言葉が示されている、その神の言葉が中心にある聖なる民、しかし異邦人たち、まあ、私たちも異邦人であります。異邦人たちは汚れている、神の言葉を知らない、この異邦人たちが救われているというところに神様のご意志が示されています。それは、3節のところで、なぜなら神の義を知らず自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。神の義という言葉があります。神の義、神のご意志、それは信ずることによって救い上げるというところに神のご意志がある。汚れたもの、罪の中にあるものを何が何でも救わずにおれないという神様のご意志が、異邦人が救われるということに示されている。しかしこれはユダヤ人たちのつまずきであります。自分たちがだけが清くって、自分たちが神様が選ばれた特別な民という思いが強くて、神様のご意志を見失っている、その問題が指摘されているわけであります。4節を見ていただきますと、今日の礼拝のメッセージがここに示されてくるわけであります。キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために、信じる者はどのような存在者であってもすべて救われると、まあ、それが義をもたらすということで示されているところであります。この4節で共同訳聖書のこの訳について考えなければならないことがあるわけであります。キリストは律法の目標であります、という目標でありますというこの言葉でありますが、まあ、お手元の資料の中にテロスという言葉だということが書いてあります。そこには終わると訳すこともできますし、目標と訳すこともできますし、成就と訳すこともできる言葉であります。私の聖書ではキリストは律法の目標であります と目標と訳すわけであります。しかし今回30年ぶりに聖書共同聖書協会の共同訳聖書が、発行されまして、それを見ますとキリストの立法の終わり、キリストは立法の終わり、キリストは立法の終わりと、訳されています。公学書では聖書でも終わりと訳されています。多くの聖書学者が終わりと訳しています。そしてこれはキリストは立法の終わりでありますと訳した方が、意味が続いてくるように思うわけであります。立法の役割は終わったのであります。ユダヤ人の心の中に立法がある、必死に立法を守ってきた、立法がユダヤ人たちの心の中にある、そして今立法の役割は終わった、キリストが立法の役割を終えさせたのであります。そして立法の代わりにキリストの愛がそのうちに膨らんでいく、キリストの熱心がその人のうちに膨らんでいく、ただただ信ずることによって救われて、神様の大きな愛が私たちの心に満たされていく、このことが4節によって示されていくわけであります。イエス様の十字架の死によって神が一層神になってくださった、この神は私たちを救うことに本当に熱心な神であられた、そして十字架でご自身の命を捧げるほどに私たちの救いに熱心にであられた神、この方を信ずることによって救われて、キリストの愛に満たされて、そこから生きる力、生きる希望が与えられて、私はこのように生かされている、このメッセージがこの4節から今朝響くわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。イエス様の十字架、それは多くの人のつまずきとなりましたが、また同時にそのつまずきとなるところに神が一層神なる御業が示され、そこに神の大きな愛の技を私たちは知らされて驚かされ、そしてキリストを信ずる者として導かれたこと、そして今私たちの心にこの熱心な神の大きな愛が注がれて膨らんで生かされていること、そのことを心から感謝いたします。どうぞ新しの心を大きく開いて、新しの心にキリストの愛が満ちますように、そして日々の生活において力をいただいて、慰めをいただいて、希望を持って歩むものとして生かしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。